How many of you want to see Japan completely given over and in love with Jesus?
どうでしょう皆さん日本が将来ですね本当に神様の元に来て本当に神様に賛美する気になりたいことを狙いますか
Yeah?
どうでしょう大丈夫ですかどうですか
Most of you are here because that is the desire of your heart.
多分多くの人はそれを皆さんの願いと思ってこの場にいると思いますけれども。
And most of you have that as the desire of your heart because you've come to realize that God loves you.
それをですね、本当にそのことを神様の愛を触れて皆さんそう思うようになったと思います。
And you realize that He saved you.
そして神様は私たちを救ってくださったことを実感していると思いますけれども。
And you realize that sharing Him with other people is something He wants you to do.
そして神様の素晴らしさを他の人に伝えることは私たちに願われることだということを皆さん、知っていると思います。
That's really good.
そしてそれは素晴らしいことですけれども。
And this morning, one of the things I'm going to talk about, sometimes people when they hear this message, they think, oh,What about evangelism? Or what about doing these other things? Matter of fact, I've been a part of movements and groups that everybody was like, all you guys do is worship.
である人はですね、私たちのところを見て、あなたたち何もしてんの、いつも、礼拝賛美しかしてないですというふうに言われたりします。いつもそうですしかしてます。
Let me just say this at the beginning.
でも、ただ賛美礼拝することだけを私たちはしたいんではなくて
But I will say this.
でもこのことを私は言えます
C.S. Lewis had a profound statement when he once said If you want to get first and second things you got to keep first things first If you put second things first you lose both first and second things
C.S. Lewis というイギリスの文学者が言ったんですね第一のこと第二のことがあってそれをしなくちゃいけないときまず第一のことをしなければ第二のことを巡ってこないからまず第一のことに心を注ぎなさいって彼は言いました
But if you put first things first, you get both first and second things.
ですから第一のことをしっかりやってるときにその後に必ず第二のことを巡ってきますですから第一のことはとても大切です、
So, what is the first thing?
でも私たち考えましょう誰何が一体第一のことまずこれしなくちゃいけないってことでしょうか
What is the first commandment?
第一の戒め覚えてますか何でしたっけそれは
What's the great commandment?
Love the Lord.
一番の戒めは
Love the Lord
with all your heart. 神様を心から愛し、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして愛しなさいってありましたね。
Love the Lord your God.
あなたの神様を愛しなさい。心を尽くし、思いを尽くし、
with all your strength.
力を尽くして神様の愛を、神様を愛しなさい。
Right?
そうでしたね、覚えてますね。
And then the second is like it, love your neighbor as yourself.
で、2番目はどうでしょう?あなたの隣人を自分を愛するように愛しなさいというのが2番目の戒めでした。
Now, the first commandment is there as to do the first thing, doesn't mean it devalues the second thing.
でもどうでしょう?第一のことをしっかりしなさいということは2番目のことを小さなものにするんじゃないですね。それを低くすることではありません。
But what does it mean to love the Lord your God with all your heart?All your mind and all your strength.
でもどうでしょう実際に心を尽くして力を尽くして思いを尽くして神様主なる神を愛するってことは具体的にどんなことなんでしょうか
That's a really interesting question and I don't have God's understanding and revelation of love but I have my own limited understanding.
でもですね本当にそれは深いことで自分自身もしっかりわからないんですけれども神様のようにしっかりわかりますがでも自分自身との思いとしてこのように言うことができます
I love my wife.
私の奥さん大好きです私は。
I love her.
もう愛して愛してやまないんですね。
And I want her to love me back.
で同じように、私は奥さんに愛してほしいんですけれども。
But if all my wife ever did was go out and do things for me, I don't know if we'd have that great relationship.
でもですね、もしもですね、私の奥さんがいつも何か私のためにしてくださる、私のことばかり考えていたら、私はそれを喜ぶかというと必ずしもそうではないんですよ。
Matter of fact, I don't think we'd have a very good relationship at all because she'd never be talking to me, she'd never be spending any time with me, she'd never be getting to know me better, I wouldn't be getting to know her better.
もし彼女は自分のことを忙しくしてればですね、私として一緒にする時間もありませんし、お互いのことをしっかり、見ることもできませんから、必ずしも良い関係にならないと思うんですね。
Matter of fact, if she doesn't spend time with me, she may be doing things that I don't even want her to do.
もしもですね、彼女は私と共に時間を使わせなければ、彼女はしていることはですね、私はしてほしくないことに彼女はしてしまうかもしれないんです。
Thinking she's doing something for me.
実際に彼、私のためにしてくれたのなど分からなくなるんですね。
Right?
どうでしょうか。 私たちは本当にお互い時間をお互いのことを使わせないと実際にその人の思いがわからないということになってしまいます。
And God tells us the first thing He told Israel, and then Jesus reaffirmed it, was to love the Lord our God with all our heart, mind, and strength.
神様言うんですね。大事なこと、それは私を愛しなさい。心を尽くして、思いをして、力を尽くして私を愛しなさい。これは大事だと言うんです。
So what do we do to love the Lord? Oftentimes we go out or we'll preach the gospel.
もし私たちがですね、本当に神様を愛するどんなことかっていう時にですね、私たちはひょっとしたら外に出て神様の素晴らしさを伝えることに集中してしまうかもしれませんけども、
or we'll go and feed someone, or we'll go and help someone.
または誰かに食事を与えたり助けに行くことになってしまうかもしれませんけれども、どうでしょうか。
That's great.
それは素晴らしいことですよね。
And God probably wants you to do those things.
神様はそのことを私たちにしてほしいと願っていることだと思います。
But there is an element that I think we miss the heart of God, the longing of God, and we miss so much of not only God's desire, but actually what we're created for.
でも私たちは本当に神様を喜ばすことから的を外れ、本当に神様を喜ばすことをしていないことをしてしまっているかもしれません。
What if I told you right now, whether you knew it or not, you could make $1,000,000 playing soccer because you, even though you don't know it, you're really, really good at it.
もしもですね、今私は皆さんにですね、あなたは皆さんは本当サッカーのこと何も知らないんだけど、あなたは将来本当にサッカーで100万ドルを得ることができるようにその可能性あると言ったらどうでしょう？信じますか？
Well, this morning I'm about to tell you you're really, really good at something, and the reward is even greater than $1,000,000.
そしてもしもし一緒にあなたはこんな才能がある、これがあるよ、そしてそれは本当に将来大きな報酬をもたらすよって言ったら皆さんそれを信じますか？
Now, many of you in this room have been told by the enemy, you've had little whispers.Yeah, I'm not the worship guy.
でもですね、ある人はまあサタンは言うんですね。お前はね、ちょっとそんな礼拝するもんじゃない、礼拝苦手だろうなんて言うかもしれません。
I'm not the prayer guy. That's just not my thing.
You
know,
for other people.
I do my thing in
a way. ちょっと私得意じゃないけど、それは他に任せてる。そんなことを聞いてまた言うかもしれませんけども。
That would be like saying you do this thing without actually getting the reward, the inheritance.
でもそれはですね、私たちは本当に方向違いで、本当に私たちが得るものを得ることにならないことになってしまいます。
Not only do you not get your inheritance, he doesn't get his inheritance.
また私たちじゃなくて、神様も私たちを通して素晴らしい栄光を見ることができなくなってしまいます。
The number one thing I've seen in the mission field is that people burn out after a while.
私はですね、教会とか宣教の活動を見ているときにですね、多くの人が燃え尽き症候群になってしまうことを見てしまいます。
I've been in missions in the state of Alaska, I've been in the state of Hawaii, I've been all over the world, and now in Japan.
アラスカに行った時もありましたし、ハワイにいる時も今日本にいますけれども、いろんな状況を見てきました。
The number one thing I see in people are people that are really trying hard, that are really tired and are burning out.
一生懸命神様のことをしているんですけれども、でも疲れ切ってしまって燃えてしまう、そういう人たちを見ることがありました。
And I think that's because we put second things first.
なぜならば、私は思うんですね。第二番目のことを第一してしまって、順番を変えてしまったから、そうなったと私は思うことがあります。
How many of you want to be empowered to do things like evangelism?
どうでしょう、皆さん本当に福音宣教のようにそういうことをできるような力を与えられると思いませんか？
Yeah.
そうですね、力が欲しいですね。
How many of you want to be energized to do the things you know God's put on your heart to do?
本当に神様が私たちに与えてくれたメッシをですね、実際にそれを行うような力を与えたいと皆さん思うでしょう、力が欲しいでしょう。
And let's talk about what it looks like to do that first.
でもその時に私たちは一番二番目最初に何をすべきかもう一度考え直す必要があるんです。
You see, when we do worship, a lot of times when I grew up doing worship was something you did before you got to the service.
ワーシップというとですね、まあ、私も教会生活してる時に、まあ、礼拝のメッセージの前に何かその前奏みたいな前座みたいな感じでワーシップで賛美の時を持っていることがありましたけども。
If I'm honest, in the church I grew up in, you did the worship first, that way everybody got there on time and actually everybody heard the service. That was what they did.
私の言った教会ですね、まず最初に礼拝をするかというとですね、ワーシップをするかというと、その時間までにみんなが遅れてきてもメッセージの時間まで間に合うから、その時間待ちの時にその礼拝賛美の時間を持ったというんですね。どうでしょうか、そういうことありますね、確かにね。うん、
Because we think the important things,The service, what I'm doing right now, the preaching.
私たちはしょっちゅう思うんですね。こうやって人がメッセージ、説教することは中心だと思ってしまうから、そういう思いが起きてしまいます。
Which is better, for me to talk to you?
どうでしょう、皆さん。私が話した方がいいですか、それとも
or for you and God to be connected.
どうでしょう、皆さんが神様と直接関わること、コミュニケーション、どっちの方がいいですか、私の方がいいですか、神様の方がいいですか。
I'm a really good, smart guy.
ね、私もかっこいいし、頭もいいし、いい人ですよ。
But I don't compare to Jesus.
でもですね、私、イエス様と比べたら全然見劣りするんですよ。
Right?
そうですね。
So you're sitting there going, okay, Greg, this is all great. I get where you're going with this, but where is this in the Bible?
でも、グレッグさん、またまたあなたの言ってることわかるけども、でも、聖書にそんなこと書いてあるのっていう質問があるかもしれません。
Well, I'm going to go a real quick history, and I'll start you know, with Adam.
最初の人であったアダムについてから話したいと思うんですけども、
The only thing Adam had to do was really hang out with God in the cool of the day.
アダムさんはですね、本当に神様と素晴らしい時を持ってたと思うんですよ。
Right? That was where it began. The relationship.
神様との関係を持って、アダムは本当にいい関係を作り主の神様と持ってましたね。
And I can't go into the depths of this, but believe it or not, it began in that garden, and it's going to end in a garden.
でそしてそのエデンの存在始まったんですけど、そしてエデンの存在終わってしまいます。ちょっとその物語を多く見てみましょうね。
If you don't believe me, read the end of the book.
ですから、聖書を皆さん、私自身は聖書をしっかり読んでみてほしいんですけども。
There's a garden and you're going to be there.
でその子に、私たちは神様の巣に私たちは導かれていくっていうところがあります。
But since that garden ended, God'sDesire has always been to restore that relationship.
そしてアダムとの関係によってその、神様の関係が崩れてしまいましたけど、私たちが神様に、神様は私たちに願っていることは、私たちと神様の関係の回復なんですね。
See, Adam and Eve were God's singular creation where they could relate to Him, they could choose Him, they could walk with Him, they could interact with Him.
アダムとエヴァはですね、神様に作られた方で神様を知って、いつも共にいて、共に歩くことができる、そういう存在でしたね。
I think if an angel showed up here, we'd all be amazed. But we don't realize that the angels are amazed at us.
私たちも今ここで天使が現れたら、この天使何と驚くかもしれませんけど、天使自身が私たちを見たらきっと私たちをこっちについて驚くと思うんです。
You see, we were all created to walk in deep relationship with God.
私たち一人一人が神様の深い関係を持って歩くように、最初から作られた存在であるということを私たちは知るべきです。
But there was even more than that.
でもそれ以上のことはあるんですね。
You see, there is this part of what we were created to do, to walk with God and to minister to God's heart.
私たちは神様と歩くだけではなくて、神様との心を受ける、神様の心を受けるように私たちは作られたんです。
A lot of us get this idea that God is this being that really has no desires or longings, and we can't really do anything to affect Him one way or the other.
ある人ですね、神様は何か大きな、なんか無機質なもので、その関係なんて考えない、そういう神様の願いなんてない、心なんてないというふうに理解してるかもしれませんが、そうじゃないんです。
But Scripture tells us that when God sees us,
神様は私たちを見るときに、
He dances over us with joy.
私たちを見て喜んでくださる、ダンスしてくださる、そういうような感情を持った神様であるんです。
He says that we've captured His heart with one glance of our eye.
私たちが神様の心を本当に一目で見ることができるんです。
So how do we do that? How do we give Him a glance of our eye?
どうでしょう。私たちどのように神様の関係をしっかりと、作り上げることができるんでしょうか。
Well.It's interesting. There are so many places I could go with this, but I'm going to go to one particular
place. 話ができるんですけど、今日本当に小さいこと、その中の一部のことについてお話をしたいと思います。
Because we're talking in a corporate setting, and I think there's different things that are individual, but I actually believe that this is both an individual reality and a corporate reality.
全体的なことと個人個人のことがあって、それはそれぞれなんですけど、でも同じ共通点が私はあると思いますから、
right?
いいですか
？But The corporate reality that God said He highlighted in Scripture was actually a corporate reality called the Tabernacle of David.
私たちが聖書にですね、この全体的なグループとしては、ダビデの幕屋という言葉がありますけれども。
Hi, Lucy. So, the Tabernacle of David, some of you have heard of it, some of you haven't.
聞いたことある人ない人、いろいろあると思いますけれども。
In some streams of the body, it's talked on quite a bit. In other streams, it's not talked on at all.
ある宗教の人たちはよく話し、ある人はこのことにあまり話さない。そういうことはある箇所でもあるんですけども。
But in the book of Acts, Acts chapter 15, Now, in this setting, you got to understand that what is going on is a conversation that we all take for granted right now, but for them was very difficult to understand.
私たちはですね、この当たり前のようにして、本当に特に注目しないところですけれども、そのことについて今日この箇所は書かれていますね。
So unless you're a Jew, the only reason that you are here this morning is because you get this scripture in its context.
で私たちがもしユダヤ人だったら、そのユダヤ人の人たちの環境、状況を持って、その状況の中でこの御言葉を見ることができるんですけど、私たちはそうではありません。
The discussion was going on, is it okay for the Gentiles to come in and be a part of the church?
その be a part of the body. 背景はですね、異邦人たちが神様の神殿に幕屋に来て、共に礼拝することができるかという議論の中にこの物語はあります。
And the scripture that came up that gets highlighted, the prophecies out of the book of Amos.
そのことの裏にある、その前にあるのがですね、旧約聖書のアモスの予言のところから見ることができます。
And in verse 16, this, the prophecy is, after this, I will return and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins.
その15節のところには、その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、その破壊されたところを建て直し、元通りにすると書いています。
So this was basically saying that here's an example of what I'm going to do in the end times. I'm going to rebuild the tent of David, and therefore the Gentiles can come in. And I'll explain why that meant the Gentiles could come in.
これはですね、私はダビデの幕屋を建て直して、そしてそのことによって、今度異邦人の人たちも共に礼拝する集まりの中に加えることができるというところです。
You see, when David
ダビデが
was king,
王様であったときに、
He was very jealous over the presence of God.
神様です。ダビデは本当に神様の臨在をもっともっと欲しい願っていました。
Much of his journey was
ダビデは
centered around, and once he was king, getting the Ark of the Covenant into Jerusalem.
ダビデが王の時に願ってたことは、神様の約束の契約の箱をなんとかしてエルサレムに戻すことが彼の願いでもあったんですけども、
Now in that day and age, there wasn't a temple. There was a thing called a tabernacle.
その時にはまだ神殿はなくて幕屋というものがこの時代にあって。
And the tabernacle was God's idea. He gave it to the people of Israel back in the time of Moses.
So, 幕屋というものをモーゼの時代にユダヤの人たちに神様を与えました。
And the tabernacle had a very specific setup.
幕屋というのは特別な配置があって、どんなものかというと、
And in the tabernacle of David, it had to be a very specific, or in the tabernacle of Moses, it had to be set up a very specific way.
モーセの幕屋も特別な配置があるわけです。それぞれに特別な意図があるものがありました。
And in this tabernacle, the Ark of Covenant was set up in this place called the Holy of Holies.
ここに聖所というところに、そして契約の箱が置かれて、
And then there was a place before the Holy called the Holy Place.And only the priests could go in there.
そこまでにですね、本当に祭司しか行けないような場所が設けられていたりします。
So that meant you could only be of the tribe of Aaron, or of the line of Aaron, of the tribe of Levi.
もしそこに行けることができるのは、アロンという人の血筋の人と、レビ人しかそこに入れない、そういうような約束の場所があったんです。特別な場所があったんですけども。
And for those of you that think that was God's idea, I can point to you where I can prove to you that that was never God's idea. That was their idea.
それはですね、神様の考えかというと、私そうじゃないんですね。それはユダヤ人の人たちが自分たちで勝手に決めたことではないかと私は思うことがあります。
Because God had planned to make a nation of priests, and he ended up getting a family of priests out of a tribe of priests.
で、神様の願いというのは、誰か特別な部族や何かを選ぶんじゃなくて、本当に全ての神の子たちを呼び戻すことが神様の契約だったと私は思います。
We could talk on that all day, but I'd be. I
have.
But if you got a question about that, come
talk to me. 私に聞いてください。いくらでもお話をします。
So here in this tabernacle, only the priests could go into the holy place, and then there was an outer court where the Jews could go in, and in that outer court, those guys could go in and they could sacrifice at the altar, and there was men and women were separated, so women were kind of off to the side, and then Gentiles.There was a whole court. They couldn't even come into that place.
聖所があって、祭司たちがいた。その前に次のところには、外庭があって、そこにはユダヤ人のすべての人たちが入ることができて、でもその外、そこに入れない異邦人たちの場所もあったわけなんですね。
Now these are rules that God set up.
でもそれは神様の、示してくれたルールでしょうか。
And David threw all the rules out.
違うんですね、でもダビデはこのルールを全部、取り除いてしまいました。
There's supposed to be a big heavy curtain between the Ark of the Covenant and the holy place.
そして契約の箱との間にすごく厚い幕を張らなきゃいけなかったんですけども、
There was no curtain.
でもその幕を取ってしまったのがダビデなんですね。
There was not supposed to be anybody but of the tribe of Levi and of the line of Aaron in the holy place.
その聖所には、レビの子孫とアロンの祖師が入れなかった場所をダビデは変えました。
But David went out and got worshippers and he put them right there.
もう本当に神様を礼拝する者をこの場所に招くようにダビデはそのように幕屋の配置を変えたわけです。
This breaks all of God's rules.
それはちょっとしたら神様のルールを全部変えているように見えるかもしれませんけれども。
But David was moved to be close to God. He wanted to be close to God.
それぞれがまた彼自身が神様の前に近づきたいと思ってダビデはそのようにしたんですね。
And instead of like God abandoning David,
そのことを見て
for breaking all his rules,
神様はダビデお前本当ルール破りだ本当にあなた良くないって神様は思わずに
God covenants with him forever.
彼は神様はダビデの家族を永遠に選ぶと言ってくださったわけですね。
And Jesus is the line of David.
そしてイエス様はこの二人の家系にの人の一人でもあります。
So what did David get?
一体このダビデを得たことは何なんでしょうか。考えてみましょうね。
Why was that okay?
なんでそれが許されたんでしょうか。ダビデのしたことは。
You see, David got that he loved God more than anything.
これはですね、ダビデは神様を愛して本当にそれ以上のものはなかったんです。神様を中心にしたのがダビデの考えです。
And he usedAll the authority and all the access and all the power that he had to try and draw close to God.
そしてダビデは自分の持っている権威や権力すべてを持って何をしたかというと、人々が神様の前に近づくことができるようにとしたわけです。
Now, whether you know it or not, you're here because you have that same desire.
どうでしょう、皆さんもそのようにダビデのように神様を礼拝したいという願いがありますね。
You may not feel like that right now, but believe me, it's true.
でも実際一人一人に神様からそのような願いを私たちは与えられているんです。
You see, David set up this thing, and there were literally night and day for 33 years.
ダビデはこのような幕屋のセッティングを33年間もあって人々が礼拝する場所を設けたんです。
33 years, they night and day they worship before the presence.
33年の間、本当にそのダビデの幕屋からの神様の契約の箱の中で人々は礼拝をし続けたとあります。
David paid all of their wages. This was their job. He paid it out of his own pocket.
ダビデは自分のポケットから自分の、財布からそれができるようなセッティングを用意したんですね。
This was their only job.
で彼らがすることはもうそれしかない。もう礼拝することが彼らの役目でもあったわけです。
They get up in the morning.
朝起きて。
All right, let's go do our worship thing before the Lord.
主の前に礼拝をしよう。
They go have a meal, then let's do our worship. They would have a chat. They would worship.
もう一日中そう礼拝するようなことをそういう場所を設けたわけです。
Their one purpose in life was to praise God before His altar.
私たちの人生の一つの大きく、たった一つの目的は神様を礼拝する、神様の祭壇の前に立つことですけれども。
Now, in the time of David,
ダビデの時代には、
the boundary lines.And the influence of Israel went further than it ever went at any other time in history.
神様はダビデを用いてそのイスラエルの王国を大きくしてその境界線が今まで以上になかった時にダビデの王国を、強大なものとしました。
There was never a point in time where the boundary lines and the influence of Israel ever went further out.
ダビデの時代が以上にですね、イスラエルのその影響が他国に及ぼしたことはなかったんですね。
And you can look at it and say, well, David was a mighty warrior king.
ある人はですね、あ、ダビデは素晴らしい王様であって、素晴らしい軍人だったというふうに言うかもしれませんけれども。
I would argue with it. I would say David figured out what first things were, and then he got second.
ダビデは第一に大切なものないかということをはっきり分かっていたということ、だからこうなったと私は思います。
We want to see breakthrough in Japan. We want to see revival in Japan.
私たちは本当に次の段階に私たちを神様がまた日本をにリバイバルと思うときに私たちまず考えなくてはいけないことは
We want to see revelation of Jesus Christ in every Japanese heart.
私たちが本当に全ての日本人の中に神様との関係を持つことを願うならばそれならば
Then we do first thing.
私たちはまず第一にすべきことを私たちはすべきなんです。その大事なことは何でしょうか
We worship.
神様を礼拝することです。
We set our eyes on Jesus.
ただイエス様だけに目を向けることです。
We gaze on him.
もうそれ以外に目の向けない神様を本当に見上げることです。
You know, it's funny, but I don't, God's not up there going, I need an ego boost. I need you to tell me how great I am.
神様ですね、どっかにいてですね、おお、俺のこ見てくれ、俺のこ見て、俺は注目が欲しいんだ。そんなことを求めてるような神様ではないんです。
But you know what? There's something that changes in us when we gaze on Him.
でも私たちが神様に目を向けるときに変わるのは、私たち自身が変えられていくんですよ。
You will become like that which you gaze upon, which you worship.
私たち神様を礼拝するときに、神様との関係を回復するときに、私たち自身が変えられていくんです。
God said that the heathens that worship rocks and stone became like the rock and stone that they worship.
ダビデが詩篇の中に書いていますけど、私が賛美しなければ石や木やこのものが神様私を賛美することになるというふうに言います。神様を賛美することになると書いていますけども。
When you worship, when you gaze on God, when you make it not a function not only of your personal life, but of your corporate life, it changes everything.
私たちがすべてを置いて神様に目を上げて礼拝するときに、私たちが一つが変えられなくて、私たちのこの仲間、このグループ、この回収も変えられていくんです。
All right, that's a big statement. Greg, prove it.
はい、これがですね、私の大きなテーマなんですけど、ある人は、じゃあ、それを証明してって、グレッさんって言うかもしれませんけど、どうでしょう。
I mean, if this is just your, if this is just Greg's idea, we don't
want to talk about it. あなたの考えで、ちょっと私は納得いかないよ、そういう思いの人もあるかもしれません。
That's wisdom.
でも、ね、そういうの確かに知恵だと思うんですよ。ね、
All right, turn to Acts chapter 13.
でも、使徒行の13章を見てるとこのように書かれています。
In Acts chapter 13,
使徒行の13章には
Now, this, if you know this verse, it's because you recognize this is where the first ever mission movement started.
ここからですね、覚えてる人はここから宣教活動というのが始まった特別な聖書箇所ですね、覚えてる人もいるかもしれませんね。
In the church that was at Antioch,
アンティオキの教会に、
there were prophets and teachers.
そこには預言者や教師たちがいました。
And there's this guy named Barnabas,
バルナバという人と、
Simon, who was called Niger,
メイジャーと呼ばれるシモンと、
Lucius the Cyrene,
ルキオと、サイリンという人ですか。
Maian, a close friend of Herod the Tetrarch,
キレジンのルキオ、よくお話しする領主ヘルドとマナエンとサウルですか。
And Saul,
でサウルもいたってですね。
We would know as Paul.
このサウルは後で私たち知ってるパウロさんと同じ人ですけども、この人たちがこのアンティオキの教会にいました。
And they were ministering to the Lord and fasting, and the Holy Spirit said,
主に仕えて、そして断食しているときに主がこのように言ったというんです。
Set apart for me Paul, Barnabas and Saul for the work I have called them to.
バルナバとサウルを私たちのあなたそれぞれの命に従えて送り出すために彼らを選び出しなさいというんですね。
And then after that, they fasted and prayed.
それから彼らは祈って断食して、
They laid hands on them and then they
went home. 手を置いて、そして彼らを送り出した、宣教に送り出したという箇所をこの後に続きます。
And hopefully everybody here knows what happens after those two days.
その後、彼らを送り出した後にどうなったか皆さんご存知だと思うんですけど、
They were accused of turning the world upside down.
彼らは本当にこの世界を変えたんですね。これからアンティオキアを送り出されることによって、本当に世界が変えられていったことを私たちは知ることができます。
This is the first missions movement. This is the first time God's people go out.
最初に神様の民が外に押し出されたのがこの聖書の箇所なんですね。
Intentionally go out to minister and preach the gospel.
そして神様の御言葉を世界につなぎ語りなさいというのがこの後に語られるわけです。
But here's the part everybody forgets about.
でもここで私たちはしょっちゅう忘れてしまうので、今日注目したいんですね。何を忘れてしまうんでしょうか。
Verse 2, as they were ministering.
主に仕えるということが書いてあります。
As they were ministering to the Lord and fasting.
主に仕えていて、そして断食してですね、主に向かっているんですよ。
The Holy Spirit said.
そして聖霊が語ってくださるんですね。
They had first things first, and then second things launched.
私たちが第一のことをしているときに、第二のことが始まっているんです。
In this day and age, the churchcommissions people before they're ready to be commissioned far too often.
私たちは今の現代の教会では2番目のことを最初にしてしまって1番目のことなしに2番目のことで外に送り出させてしまう。そんなことを感じることがあります。
We get an idea and we go.
私はこれいい考えだって思ってそれをしてしまったりしますよね。
I have seen a lot of good ideas out there.
もう本当にいい考え、いっぱいそこら中にいい考えを見ることはありますけれども。
But the ones that really work are God ideas.
でも一番本当に働くのは神様の考えですね。人々の人間的な考えではないんです。
Amen.
God idea.
神様の考えを私たちは知りましょう。
How do you know it's a God idea?
どうでしょう。それ
本当に
自分の良い考えじゃなくて誰か人間の考えで神様の考えであるか私たちはどうやって知ることができるんでしょうか。
You spend time with him. You worship.
神様との時を持ち、
you pray.
礼拝し賛美する。その中で私たちは神様の思いを知るようになっていきます。
The things that are launched from that place, they spread everywhere.
賛美の中、礼拝の中からいろんなことが起こっていくんですね。そこから生まれ出されていきます。
So that's a biblical example. Does it still work today?
それは聖書的にはそのようなことですけど、実際にそのようなことは今私たちの間にあるでしょうか
？Okay, let's go to.About 1000 AD.
はい。まあ、紀元1000年ぐらいの時のことを思うと、
There's this guy named Saint Patrick.
セントパトリックさんという人がいたんですけども、知ってますか
？This is my Irish cap.
はい。ね、アイルランドに宣教に行った最初の人ですよ。
I'm Irish. I love Saint Patrick.
あのアイルランド系ですから、セントパトリックは大好きです。
He was actually English, but don't tell me that.
そうですね。イギリス人なんですけども、それ置いといて、まあ、アイルランドに特別な人がセントパトリックというんですけども。
Saint Patrick goes and he evangelizes an entire nation in one generation.
一世代の間に30年間の間に本当にアイルランド全体に宣教をした人です。
One generation.
たった一世代の間ですよ。変えられるんです。一世代で国が変わるんです。
Japan can happen in one generation.
その一世代で変わることがあるということを私は信じます。
I'm going to prophesy.Japan will happen in one generation.
一世代で日本も変わる。一世代で日本も変わる。このように。
It will come to Jesus.
日本人々が神様に立ち戻る。
Patrick's strategy was he sent out little communities.
パトリックさんがやったことはですね、小さな小さなグループを作ったことです。
And at the center of these little communities, they would go into the villages.
小さなグループからいろんな小さな村に彼らが使いに押し出されている
。
そしてそこで祈りの家を人々は作ったんですね。祈りから始まりました。そしてその祈りを通して人々が神様とつなぐことがあったんですね。
Okay. So Saint Patrick, that's a really cool thing. I think
素晴らしいかもしれないと思うかもしれません。
Okay. Let's go bigger.
でももっと大きく見てみると。
All of Europe falls to the Visigoths and the barbarians of that day and age.
ヨーロッパを見て、ヨーロッパは本当にですね、野蛮人というか、いろんな、侵略、そういう移動があったのはヨーロッパの歴史ですね。皆さんもどっかで学んだことがあるかもしれませんけれども。
The entire Roman Empire falls apart and literally anarchy takes over.
はい、ローマ帝国が本当に崩壊してですね、無政府状態に なる時がありました。
Except in one little hub of civilization left.
たった一つの小さなところだけそのローマ帝国の文化が残った場所があって、それは
Because it's too far away to be bothered with.
なんならば本当に遠くにあったのでそこには誰も行かなかったんですけど、実際のところは
On this little island up in the north called Ireland.
実際そこは、まあ、アイルランドと言われる小さなところですけど、そこまではやば蛮族たちは行かなかったんですね。
There's this guy named Comgall.
カンゴーという人がいて、
and he goes and he goes, sends out a call to all of these priests in Ireland.
そして、全てのアイルランドに いる信徒たちに呼びかけるんですね。
Hey guys, I got an idea. Let's go and worship God 24 hours a day, like they did in the Tabernacle of David.
このダビデの時代のようにもう24時間祈ろうっていうふうに彼は言います。
3,000 priests answer the call.
でその一緒に祈ろうという時に3,000人の司祭たちが、信徒たちが彼に応答したんですね。
For 300 years,
300年間
they had 3,000 priests that would come, that came in and out of that place.
祈りが始まったんですね。祈りが続いたんです。
That worshiped God, and all they did was they recited the psalms to him.
で、彼らしたことはただ詩篇を暗唱し、詩篇をそれに読むこと、歌うことだけでした。
They would do it in shifts of three. You would have an eight-hour shift of reciting the psalms.
8時間ずつのグループに分かれて24時間ですね。それを、そういう時がありました。
Now, I'm not advocating that style.
それをしなさいと言ってるわけではありませんけれども。
I don't know if I can handle that. I'm not that dedicated. But they did that.
そのように彼らはしましたね。
And you think, okay, well, that's great. Sounds like a waste of time to me.
でもですね、あ、それはね、時間潰しじゃないの、意味ないんじゃないのって言うかもしれません。
There's a secular man that wrote a book.
ある人が普通の一般的な人ですけれども一つの本を書きました。
As an Irishman, I highly advocated.
でその人はあのアイルランドで結構読まれたんですけども
It's called How the Irish Saved Civilization.
そのようにアイルランド人が文化を救ったかというところです。
You see, what ended up happening was this group of priests up there, they became the bastion of civilization, literally. They were worshiping and praying to God. They started going out after all the conquering had happened, and they would go out and they would set up houses of prayer all across Europe.
そのアイルランドの被災した神父たちがですね、祈って、そして彼らが、ヨーロッパのいろんなところに宣教師たちが送り出されていったんですね。
And that was actually how Ireland, Europe relearned how to read and write because these guys would go back and teach them how to read and write the Psalms.
そのようなこと、彼らを通してヨーロッパがもう一度読み書きやさまざまな文化を得ることがあったんです。
And they re-evangelized all of Europe.
そしてヨーロッパがもう一度神様に立ち返ることがこのアイルランドの人たちを通してなされたんですね。
Okay, that's Catholic. What about later?
でもそれは後どうでしょう。
All right, who's over in Moravians?
Moravia っていうモラビア兄弟団の人たちがいるんですけども。
Okay, the Moravians were a bunch of refugees.
で、モラビア人たちは実は避難民なんですね、彼らは。
And they basically ended up getting kicked out of Czechoslovakia.
実際彼らはチェコスロベーキアにいたんですけど、そこで彼らは住むことができなくなって。
And this really godly man called Count Zinzendorf decides to welcome them all into his area. He was basically a prince.
テントルという伯爵がいて自分の領地があったのでモラビアの人たちを行ってもいいよって言って彼らを受け止めたんですね。
So he basically gives them a town called Herrnhut, Germany.
ヘルムスフットという一つの町をですね、ドイツの町をそのモラビアの人たちに彼は分け与えて彼らはそこに住むことができました。
And very quickly, everything starts to melt down and they all start to fight with each other.
でもですね、彼らは実際に移民してみるといろんなことがあって自分たちの中で喧嘩をし始めます。
And then there's an event they call the Moravian Pentecost.
その時にですね、モラビアのペンテコス的な体験があって、モラビアのその人々が変えられていくんですね。
And that's a story in and of itself.
もうそれはですね、これだけで素晴らしいお話なんですけれども。
But what ended up happening after that is they realized our number one goal is we got to pray and worship the Lord.
でもそのモラビアの人たちはですね、いろんなことがあった時に、私たちが最初にするときはことは何かと言ったら、それは神様に立ち返って祈ることだということを彼らは知るわけです。
Now, this little community started praying and worshiping.
このモラビアのヘルムットの人たちはですね、昼夜を問わず共に祈り始めることから彼らは始めました。
That little community,
小さな共同体ですよ、モラビア兄弟団という小さな共同体です
けど、launched the first Protestant missions movement.
でも彼らがプロテスタントのグループの中では最初に宣教師を送り出すグループになったわけです。
Are we starting to see a trend here?
ですからそこで一つの転換があるんですね。彼らの祈りの中で新しい始まりがあります。
That missions movement spread all over the world.
そのモラビアの小さな共同体たちから世界が変えられる動きが始まるんですね。最初は小さな働きです。
Some of their members actually sold themselves into slavery to go preach to the slaves in the Caribbean.
ある人ですね。あるグループの仲間は自分はもう奴隷になってもいいって言って売られて普段行けないようなところに行って、そしてそこで宣教したということもあったりするそうです。
Because that was the only way the slave owners would allow them contact with the slaves.
そうでなければですね、本当に奴隷にならなければ他の奴隷との関係を結ぶことはできないので、そのようになったというんですね。
Who's heard of John Wesley?
どうでしょう、皆さん、ジョン・ウェスレーというイギリスの宣教師の方は知ってますか？
One of the largest movements in the world called
世界でも
大きなメソ
ジスト運動と始めた方なんですけども、彼は。
You see, what we don't know about John Wesley, what many people don't know about John Wesley, is he actually tried to evangelize before in the United States at one point.
John Wesley はあまり辛いかもしれませんけども、彼はイギリス人なんですけども、アメリカ大陸に渡って宣教活動を始めた人なんですね。
You see, he understood that, okay, the gospel's got to go out.
彼は思ったんですね。宣教師として神様の働きが外に出なくちゃいけないということは彼は頭では知ってました。
So he said, I'll just go.
だから行くって言って彼も実際にアメリカ大陸に行ったんですけども。
Well, most people don't realize that John Wesley failed miserably.
でもですね、実際に彼のアメリカでの生活はひどかったんですね。うまくいかなかったんですよ。
So as he's coming back, he's on the ship, he's like, God, what happened?
で、一緒に帰ってくるときにですね、その大西洋上の神様は一体何でしょうかって神様に彼が語っているときに、
And the ship he was on happened to go through a really, really bad storm, and they thought they might even sink.
その帰りの船なんですけども、台風にあって、ハリケーンにあって、もう今でも死にそうになったときに、
So he finds himself going to the bottom of the ship, and in the bottom of the ship, there's a little group.
小さなあの船の戦争に行って言うとそこに、一つのグループがいて彼らがですね
This little group is praising and worshiping God.
こんな嵐に揺れる船の中で神様を賛美してたんですよ
And they're a group of Moravians.
彼らはそのモラビア兄弟さんたちのグループだったんですね
And John Wesley says, and my heart was strangely warmed to encounter God.
でウェスレーが言ってるんですね彼らを見てどう奇妙に私の心は、まあ、温まったというか触れられたというようなことを彼らを見て時の感想で書いています
And from there, John Wesley went out and preached the gospel and it changed everything. It actually created a whole movement.
その伝道、出会いの中でジョン・ウェスレーが変えられて世界選挙にも目を向けるようになりました
There's also things going on today.
同じようなことがまたこの今私たちのこの時代にもあります
There's a group that's been going for about, what, 17 years now in Kansas City?
Kansas City で十数年あるようなグループもありますね
And that group has been literally night and day worshiping for 17 years.
もうこの17年間朝晩ずっと祈ってるそういうグループなんですけども
There's another group, John Peterson, who's been here.
ジョン・ピーターさんもいらっしゃって来たことあるかもしれないこの場所にね
24/7. There's so many of these little groups. いろんなグループがありますね。And those guys actually do the same
thing like St. Patrick did, and they send out little communities centered around what they call boiler rooms. そして、彼らもそうです。セントパトリックのように人々を送り出してボイラールームって祈りの家、祈りの部屋を彼らは作り出しています。
Which is really just a steampunk name for a house of prayer.
それは違うね。ニックネームでね、まあ、祈りの家ってスティープに言うんですけども、はい。
Right? We want to see Higashi Kurume.
私たちは、ね、祈りましょう。東久留米の同じようなことが起こることを。
Filled with Jesus.
イエス様に私たちが満たされることを。
We want to see Tokyo taken for Jesus.
東京が本当に神様の国になること。
We want to see our families taken.
また私たちの家族も変えられること。
We want to see whether it be our moms or dads or our daughters and sons.
家族の関係もそうですし、一人一人が神様に立ち返ることを望みますね。
And we often find ourselves like, I don't know what to do.
いつもです。私たちはどうしていいかわからない。そんなことを思うことがありますけれども。
What I want to do this morning is let's start doing the first thing.
まず、私たちは第一のことを大事にしたい。それは、
I've been a part of these prayer times for a long time now.
祈ることですけど、この祈りについて、私は本当に長年この祈りについて学んできました。
I did my first all-night prayer time in 2005.
最初の徹夜祈祷と2005年に生まれて初めて徹夜祈祷というのをしたんですけれども、
It was part of my DTS.
それは私の YWAM の訓練の一つでした。
I almost fell asleep.
その時はもうね、徹夜祈祷は無理で、そこで、ただそこで、まあね、爆睡して寝ちゃいましたけどもね。
I've been through dozens of
times. Many of them.
The last one being this weekend.
もう一つはこの週末私たちその祈りの時をもしました。
My wife and I got up 3 o'clock in the morning this
weekend. 私たち夫婦でですね、3時に起きて祈り始めました。
And we got up and we were a part of a prayer chain, part of a worship. We went into the room that had been set aside for this.
そして本当に祈りのために集まった場所でその時の人たちと共に祈ったんですね。
I didn't fall asleep.
その時私は眠れなかったんですよ、実は。
I went out and got that 3 o'clock prayer time on purpose.
で、私はもう期待して実際に3時その祈りの時に行きました。
I made sure I got the first slide because I wanted that slide.
私はもう最初に行きたかったんですね。
I'm telling you from experience.That encountering God in these places, it really does happen.
本当に私たちが神様に立つ神様との体験をすることは実際に起こるんです。
I'm not going to tell you what my experience is because what I have found is nobody's experience is the same.
実際に私の体験をあまり言いたくはないので、なぜならば一人一人の体験が異なったものであるからです。
What we're going to do this morning is we're going to.
今朝したいことはですね。
We're going to start worship. Rachel's going to share for a little bit.
ワーシップをしてきますけれども、レイチェルさんには証しをしてもらいますけれども。
And we're going to do some worship.
礼拝しましょうね。
But what we're hoping is as we do more worship.
でも願うことは、ワーシップ以上、賛美以上のものを私たちで今日神様に捧げたいと思います。
And JP's not here, but I know he has a heart for this as well.
JP さん今いませんけども、その思いもありますね。
We're going to do worship this morning, but we're hoping this starts something here in Mizuba.
このワーシップをするときに、神様はこのミズバで何かを始めてくださることを期待して私たちはワーシップします。
Because whether you know it or not, you were called to be a priest of the Most High God.
皆さん、わかんないです。皆さん一人一人が神様の前で祭司として備えられている人だったんです。
You're called to be a part of a royal priesthood.
それぞれが本当に神様の最高の祭司として備えられているんです。
Both in corporate times like the we're about to do and in private times, you are called to worship God.
礼拝する時も、また私たちが一人で礼拝する時も、私たちが祭司として立ち会うことができます。
And it moves his heart.
そしてその時に神様の心が動いて、
You're called to listen to God and hear His voice.
私たちは神様の声を聞く、神の神様の思いを知ることができます。
So let's start this morning with that. Rachel, I'll let you share.
今日どうでしょう。私たちは本当に神様の声を聞くことをしましょう。
Yeah.